野々宮さんは若い者を決めつけるつもりで言ったんでないと見えて少し調子を変えた。何、心配することはありませんよ。何でもないことなんだから。ただ、おっかさんは田舎の相場で金の価値をつけるから、30円が大変重くなるんだね。何でも30円あると4人の家族が半年食っていけると書いてあったが、そんなものかな、君。と聞いた。よしこは大きな声を出して笑った。三四郎にも馬鹿げているところがすこぶるおかしいんだが、母の言い情が全く事実を離れた作り話でないのだから、そこに気がついたときには、なるほど、軽率なことをして悪かったと少しく後悔した。そうすると月に5円の割だから、一人前1円25銭に当たる。それを30日に割り付けると4銭ばかりだが、いくら田舎でも少し安すぎるようだな、と、野々宮さんが計算を立てた。何を食べたらそのぐらいで生きていられるでしょう。と、よしこが真面目に聞き出した。三四郎も後悔する暇がなくなって、自分の知っている田舎生活のありさまをいろいろ話して聞かした。その中には、宮ごもりという慣例もあった。三四郎の家では、年に一度ずつ村全体へ10円寄付することになっている。その時には60戸から1人ずつ出て、その60人が仕事を休んで村の海屋へ寄って、朝から晩まで酒を飲み続けに飲んで、ごちそうを食い続けに食うんだという。それで10円？とよしこが驚いていた。ご談義はこれでどこかへ行ったらしい。それから少し雑談をして、一段落ついた時に野々宮さんが改めてこう言った。何しろおっかさんの方ではね、僕が一応事情を調べて不都合がないと認めたら金を渡してくれろ。そうして面倒でもその事情を知らせてもらいたいと言うんだが、金は事情も何も聞かないうちにもう渡してしまったしと。どうするかね。君、確か佐々木に貸したんですね。三四郎は峰子から漏れて、よしこに伝わって、それが野々宮さんに知れているんだと判じた。しかし、その金が、巡り巡って、バイオリンに変形したものとは、兄弟とも気がつかないから、一種妙な感じがした。ただ、そうです、と答えておいた。佐々木が馬券を買って、自分の金をなくなしたんだってね。ええ。よしこはまた大きな声を出して笑った。じゃあ、いい加減におっかさんのところへそう言ってあげよう。しかし、今度からそんな金はもう貸さないことにしたらよいでしょう。三四郎は貸さないことにする旨を答えて、挨拶をして立ちかけると、よしこももう帰ろうと言い出した。さっきの話をしなくっちゃ、と兄が注意した。よくってよ、と妹が拒絶した。よくはないよ。よくってよ、知らないわ。兄は妹の顔を見て黙っている。妹はまたこう言った。だって仕方がないじゃありませんか。知りもしない人のところへ行くか行かないかって聞いたって、好きでも嫌いでもないんだから、何にも言いようはありゃしないわ。だから知らないわ。三四郎は知らないわの本意をようやく会得した。兄弟をそのままにして急いで表へ出た。人の通らない喧闘ばかり明らかな路地を抜けて表へ出ると風が吹く。北へ向き直るとまともに顔へ当たる。時を切って自分の下宿の方から吹いてくる。その時三四郎は考えた。この風の中を野々宮さんは妹を送って里見まで連れて行ってやるだろう。下宿の2階へ上がって自分の部屋へ入って座ってみると、やっぱり風の音がする。三四郎はこういう風の音を聞くたびに、運命という字を思い出す。ゴーッとなってくるたびにすくみたくなる。自分ながら決して強い男とは思っていない。考えると、上京以来自分の運命は大概与次郎のためにこしらえられている。しかも、多少の程度において、和気 愛然たる翻弄を受けるようにこしらえられている。与次郎は愛すべきいたずら者である。向後もこの愛すべきいたずら者のために自分の運命を握られていそうに思う。風がしきりに吹く。確かに与次郎以上の風である。三四郎は母から来た30円を枕元へ置いて寝た。この30円も運命の翻弄が生んだものである。この30円がこれから先どんな働きをするか、まるでわからない。自分はこれを峰子に返しに行く。峰子がこれを受け取るときに、また一煽り来るに決まっている。三四郎は、なるべく大きく来ればよいと思った。三四郎はそれなり寝ついた。運命も与次郎も手を下しようのないくらい健やかな眠りに行った。すると、半鐘の音で目が覚めた。どこかで人声がする。東京の火事はこれで二変目である。三四郎は寝巻きの上へ羽織を引っ掛けて窓を開けた。風はだいぶ落ちている。向こうの二階屋が風の鳴る中に真っ黒に見える。家が黒いほど家の後ろの空は赤かった。三四郎は寒いのを我慢してしばらくこの赤いものを見つめていた。その時、三四郎の頭には運命がありありと赤く映った。三四郎はまた暖かい布団の中に潜り込んだ。そうして赤い運命の中で狂い回る多くの人の身の上を忘れた。夜が明ければ常の人である。制服をつけてノートを持って学校へ出た。ただ30円を懐にすることだけは忘れなかった。あいにく時間割の都合が悪い。3時までぎっしり詰まっている。3時過ぎに行けばよしこも学校から帰ってきているだろう。ことによれば、里見京介という兄もうちかもしれない。人がいては金を返すのが全くダメのような気がする。また与次郎が話しかけた。ゆうべは五段儀を聞いたか？何、五段儀というほどでもない。そうだろう。野々宮さんはあれで訳の分かった人だからな。と言ってどこかへ行ってしまった。二時間後の講義の時にまた出会った。広田先生のことは大丈夫、うまくいきそうだ、という。どこまでことが運んだかと聞いてみると、いや、心配しないでもいい。いずれゆっくり話す。先生が君がしばらく来ないと言って聞いていたぜ。時々行くがいい。先生は独り者だからな。我々が慰めてやらんといかん。今度何か買ってこい、と言いっぱなして、それなり消えてしまった。すると、次の時間にまたどこからか現れた。今度は何と思ったか、講義の最中に突然、金受け取りたりや、と電報のようなものを白紙へ書いて出した。三四郎は返事を書こうと思って教師の方を見ると、教師がちゃんとこっちを見ている。白紙を丸めて足の下へ投げた。講義が終わるのを待って初めて返事をした。金は受け取った。ここにある。そうか、それはよかった。返すつもりか？無論返すさ。それがよかろう。早く返すがいい。今日返そうと思う。昼過ぎ遅くならいるかもしれない。どこか行くのか？行くとも。毎日毎日絵に描かれに行く。もうよっぽどできたろう。原口さんのところか？三四郎は与次郎から原口さんの宿所を聞き取った。